かがですか？キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。絶望的という言葉があります。あらゆる望みが途絶えてしまい、もはや何も希望がないような状態を指して使います。こうなってしまうと無気力にさえなってしまいます。少しでも望みがあれば必死になることもできます。しかし絶望的になると、もう何かをしようという気持ちさえ湧いてきません。今日取り上げようとしている箇所には、38年もの間病に苦しんできた人が登場します。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書ヨハネによる福音書5章1節から9節前半までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って、よくなりたいか、と言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りて行くのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。今日の話の舞台は再びエルサレムです。ユダヤ人の祭りのためにイエス・キリストはエルサレムに登ります。ここには具体的な祭りの名前は記されていませんが、ユダヤ人の律法の書には、エルサレムに登って祝うべき大きな祭りが3つありました。祭りというのは、どこの世界でもそうだと思いますが、多くの人で賑わいます。しかも人々は、ワクワクするような楽しい気持ちで祭りの時を迎えます。ところが、今日の舞台となるのは、そんな浮かれた気分の人たちとは、全く別世界のような場所です。エルサレムの城壁の門の一つ、羊の門の傍らにあるベトザタ池での話です。ここには、5つの回廊がありました。回廊には、病を患う人、体に障害のある人たちが、大勢横たわっています。皆、一つのことを望んでいました。それは、病を癒されて、元気になって帰ることです。もちろん、そういう希望がすぐにでも叶えられるのであれば、この場所も明るい希望に満ちた場所だったでしょう。しかしそうではありませんでした。ここに集うほとんどの人たちにとっては、希望をくじかれる場所でした。というのは、この池の水が動くときに、真っ先に水の中に入る人だけが癒されると言い伝えられていたからです。その言い伝え自体が迷信であったかもしれません。 迷信を信じてここで待ち続ける人たちは、虚しい希望に騙されているとも言えます。しかし、迷信にでもすがらなければ、他に望みがない人たちであるとすれば、それを決して嘲笑ってはいけません。しかし、もし仮に水が動いたとしても、なお絶望的なことがありました。それは、その時に最初に池に入った者だけが癒されるという過酷な競争があったからです。この小さな池の周りも、広い世の中と同じように競争の社会です。人を押しのけて池に入らなければ、癒しを獲得することができないのです。病気の人は、病気の人同士、病気の苦しみを知って、互いに同情し合うものと期待することはできません。誰も順番など守ってはくれません。譲り合ったりもしてくれません。ここでは、我先にと人を押しのけてこそ救われる世界です。そうした人々の中にいたのが、38年、病を患う一人の男でした。38年というのは、この時代のことを考えれば、生涯のほとんどを病を背負って生きてきたというのに等しいことです。一体いつからこの池のほとりに来ているのかはわかりません。ただ一つ確実に言えることは、今まで一度も一番に池に入ることができなかったということです。最初は希望に満ちてここにやってきたことでしょう。しかし、ここでの現実を知った彼には、希望も失われてしまった様子です。イエス・キリストから、良くなりたいかと尋ねられて、即座に自分の気持ちを素直に伝えることができませんでした。良くなりたいという思いよりも、どうして良くなることができないのか、絶望的な気持ちを述べるのが精一杯です。それほどに落胆した思いで時を過ごしてきたということでしょう。自分が今まで味わってきた病気であることの苦しみに加えて、誰からも関心を抱いてもらえない苦しみが追い打ちをかけました。それにしても、誰が見ても苦しみのどん底にあるようなこの人に対して、どうしてイエス・キリストは良くなりたいのかと問いかけられたのでしょうか。聞くまでもなく、治りたいからこそ、このベトザタ池のほとりに来ているのは分かりきったことです。けれども、このキリストの問いかけには、少なくとも二つの意味があります。一つは、この人に対して、イエス・キリストが誰よりも関心を抱いてくださっているという意思を表しています。確かに、治りたいからこそ、ここに来ていることは分かりきったことかもしれません。しかし、誰もがそのことを問わないうちに、この池の周りに横たわる人たちが、もう一つの風景のようになってしまっているのです。誰も、あえて何かを尋ねようとする関心がありません。しかし、キリストは違いました。分かりきったことでも、いえ、分かりきったことと思い込んで、実は人々の関心から消えていたことを、キリストはあえてお尋ねになったのです。イエス・キリストは、人々の関心から消え失せようとしている小さなものに対しても、関心を寄せてくださるお方です。イエス・キリストがこのことをお尋ねになったのは、他にも意味が考えられます。それは、長年、失意のうちにあったこの人に、何のために自分がここに来ているのか、もう一度考える機会を与えたということです。もちろん、病が癒されるためにここに来ているのは言うまでもありません。しかし、忘れかけていたそのことを思い出すことが大切です。 人は現状を変えることができなければ、次第に諦めの気持ちが支配していきます。もちろん、現実を受け入れることができるのであれば、諦めることも大切かもしれません。しかし、救われる希望を簡単に諦めてはならないことを、キリストの問いかけは私たちに教えているように思います。なぜなら、人には希望がなくても、神がそれを実現してくださるからです。このキリストの問いかけは、希望を見失っている私たちの心を神の救いへと向けさせてくださいます。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は福音の波メッセージ集、教会へ行ってみよう、この CD を全員の方に差し上げます。福音の波メッセージ希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。